社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第141回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、あっという間ですね。もう11月も半ばですけども、来週開催ですよ、人手不足を考える会。
あ、本当だ。はい。はい、ぜひぜひ。
11月
21日。楽しみにしていただいて。年内最後ってことですかね、
そうか。あ、そうですか、そうですね。奇数月の第3金曜日にやっております、人手不足を考える会なので、もうこれを逃すと次は2026年1月ですね。
はい。
はいはい、あっという間ですね、本当。
ねえ、あっという間です。
うん、いや、ちょっとぜひ年内に人手不足を考える会ご参画してください、皆さん。
はい、ぜひぜひ。
はい、せっかくこの番組聞いていただいているので、はい、岡本先生どんな人なのかな、みたいなのが多分ズームを通して見れますし、
はい、
トーマスもファシリテーターとしてイベント参加してますので、はい、トーマスのことも見れます。
見れますね。
ぜひ交流しましょう。はい、参加費かかりませんので、はい、ぜひ概要欄の岡本先生の LINE 公式アカウントから、参加したいですとお申し出いただけたらと思います。はい、参加方法などのご案内も LINE からおそらくそろそろ飛んでる頃かなと思いますので、そちらも確認いただければと思います。はい、はい、というわけで今日も相談が来ておりますので相談に回答いただこうと思います。今日の相談こちらになります。都内で経営者向けのファイナンシャルアドバイスのコンサルティング会社を経営しています。基本は少数精鋭で経営してきましたので、人材面での苦労は今までしたことがなかったのですが、コロナ明けに転職してきた社員の取り扱いで相談があります。それなりの経験とスキルがあるということだったので、中途採用したのですが、なかなか成果を上げてくれません。正直、彼に今の給料を払い続けるのは会社としての負担が大きいですし、他のできる社員との不公平感を考えても無理です。使えない社員の給料っていくらまでなら下げられますか？確か、労基法上の縛りがあったと記憶していますが、どんなものでしょうか？というご相談です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
どうなんでしょうか？減給ね、はい、確かに難しそう。
減給、はい、うん、使えないやつにこんな高い給料払えないよっていうご相談はたまにいただきますね。
あ、そうですか。う
ん、はい。で、まずご相談者もおっしゃってた、その、はい、労働基準法上の縛りというか、決まりということで、うんうんうん、ちょっとその、誤解というか、どういう場合の減給かということで、うん、そこまで確認してない方もいらっしゃるんです。まあ、論評に書いてあるのは、制裁とかですね、何か悪いことをしたりとか、懲戒ですよね、うん、結局、うんうん。なんか、なんだろうな、ちょっと、態度が悪いとかはちょっと微妙だな、なんだろう、会社に損害を与えましたとかですね、はい、そんなような場合の、その、とにかく懲戒処分として、上司の言うことを聞かないんで、あなた給料下げるよみたいな。まあ、こんな、は、ストレートだと無理だと難しいですけど、まあ、ただそういうその懲戒処分としての、減給を行うときは、やっぱりやりすぎちゃいけませんよっていうのがあって、まあ、規定上、その労基準法上にも、1回の額がその労働者の1日分の平均賃金の半額を超えてはいけませんよ。っていう風にあるので、まあ、一日もらえるだったはずの給料の半分以上にしちゃいけませんよと、なんか悪いことした日の給料下げるよって言っても、全くお前その日悪いことしたなら給料上げないよっていうのはダメです。っていうのはあります。
なるほどね。
それから、その総額が、まあ、これも文章で読むと、一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならないっていう風になって、まあ結局その、一時賃金支払い期っていうのは、大体月締めの会社さんが多いと思うので、まあ1ヶ月払われる給料の、まあその、制裁を何回もあって何回かそういう処分をしたとしても、その、10分の1を超えちゃうような減給はしちゃいけませんよっていう、そういう決まりはあります。まあやりすぎはダメだよっていう話ですね。
全然下げれないですね、そうしたら。
まあそうですね、うん、その、うん、悪いことした場合のっていうことです。まあ、ただもともと悪いことすることもね、ないと思う、ないというかね、少ないですし、という。で、ただ、このご相談者の方がお聞きしたいのは別に悪いことしてるわけではないので、
うん、
あの、この制裁の規定というのは別に当てはまらないです。
はまらないのか。なるほどね。
はい。
はいはい。
だから、まあ、ある意味、もっと下げることは可能ですよ、ということにはなります。ただ、だから、ま、極論言うと本当にね、半額ぐらいにしちゃうとかっていうのもできないことはないです。はい、
へー。ただ、
うん、まあね、いいのか悪いのか、まあ、その、この社長さんのお悩みからすればいいですけど、うんうんうん、社員さんからしたらそんなのをね、乱発されたら、たまったものじゃないという話にもなるので。
続けらんないよってなりそうな気もします
ね。ね、まあ、それなりの、制限、まあ、制限というかね、考え方というのはもちろんあって、
うん、
一つは、その、まあ、非常に当たり前なことですけど、
うん、
今最低賃金というのがありますからね、
はい、
あの、時給で最低賃金以下にするっていうのはもう、最低賃金法に違反しちゃうので、うんうんうん、ありですよ、それはありじゃないか、はい、なしですよっていうことですね。うんうんうん、それはわかりやすいで、まあ、だし、割とこういうね、ご相談の方でそこまで下げるっていうのはなかなかないとは思いますけど、ということです。で、あとは、その、可能は可能なんですけど、きちんとその根拠を提示できないといけませんよというのはあります。うんうんうんうん、
はい。
だから、わかりやすい根拠の例で言うと、例えば、うん、そうですね、資格給みたいな感じのものは、うん、ありますかね。何かそういう資格を持っていて、まあ、ファイナンシャルプランみたいな方だとしたら、FP 何級とかね、1級は持ってますみたいなことで言って、はい、その FP 1級という資格を、業務に使ってるとしたならば、例えば、月5万円、あなたは FP 1級としての仕事をしてるから、5万円出してますよ、みたいな話があったとしましょうか。で、まあ、ただその人が、まあ、ないんですけどね、更新忘れちゃって、FP 1級の資格がもうなくなっちゃいましたっていう場合に、まあ、それじゃないから5万円あげられないよっていうのは、それはありだったりとかします。
確かに。わかりやすい。
うん。で、それはまあ今、その、なんかその免許をもらえるような資格ということですけれども、例えば、その方の経験に対してお金を払ってるんですよ、みたいな場合だったとしても、多分それこれこれこういうことをできるだろうから、あなたはうちに来てもらいたいと思ったんですよ、っていうことに対して、そこはきちんと明確になっていて、で、それができなかったらダメですよ、っていうのは、あり得ますよね。例えば、手当で言っても、そうですね。あれだな、管理者を求めてる会社さんがいて、それなりの経験を持ってる部長さんを求めてる人がいて、で、人材紹介会社さんか何かから、この人もいろんなところで部長の経験があってきてますよっていうことで言って、じゃあ、部長の経験があるんだったら、その部長の経験に対していくら払いますよ。まあ、部長手当とかね、管理職手当でいくら払いますよっていうのを言って、蓋開けてみたら、いや、全然この人経験あるとは思えないし、もう部下にはそう主観しくな、みたいな形だったら、いや、じゃあ、例えば10万上げてたんだけど、お前部長じゃ全然ないから、それも上げないよ、みたいな。
おお、なるほどね。
可能は可能ですよね。そういう意味で言うと。
最初から手当てみたいな形でつけてたら取り消したりは。
うん、その場合はやりやすいですよね。なるほどね。まあ、手当てとかでつけてるというか、まあ、前提としては、どういうお給料、どういうところに対して払ってるお給料なんですかっていうことが明確だったらっていうことで。で、それをより分かりやすくするためにも手当てみたいな形にすると分かりやすいですよっていうことです。まあ、2段階に分かれることにはなりますけどね。うん。だから、まあ今おっしゃったように、そのね、中小企業さんとかでちょっと困っちゃうなというのは、はい、そういうようなものがなくてですね、とにかく基本給一本みたいな感じでガーンと基本給30万とか30万とかね、うんうんうん、あれもうちょっと下げるとしたら40万とかね、うんうんうん、あって。で、まあそこにはいろんなものが含まれてて、社長として払ってるつもりなんだけど、うんうんうん、でもそれを下げる上での根拠がないとか、いう部分で言うと、全然困りますから、
なるほど。
それは、後から、この人に、その人が、いやいや、そんな下げてもらったのは、社長の、ね、社長の乱用だ、みたいな風な形で訴えられると、なかなか、戦えなくなるような、っていうことにもなりますんで。
もう何も考えずに、基本給ドーンとかで上げちゃってるのは、本当に危ないってことですね。
そうですね。あまり、その、はい、お勧めはできないやり方かな、とは思いますね。
そうか、考えなきゃですね、うん、それは。
でもちろん、あとは、これは、なんだろう、その、いろんな場合、ケースの場合も当てはまることなんですけど、はい、なんていうんですかね、いきなり、その、来月からこうだなっていうのは、 ちょっとね、リスクが高すぎるわけであって、うんうんうん、まあ、こういう方だったとしても、まあ、それなりの面談を繰り返してとか、今のまま、まあ、この社長は感じていらっしゃることをきちんと伝えて、うん、今のままだったらちょっとこの給料は難しいので、あなたがもともと受け取ってるこの手当とか、っていうのはこういう趣旨のものだったと思うので、ね、うん、まあ、ここが変わんなかったら、うんうん、なんか、来期はちょっとこの手当半分にするよとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
いう形できちんと伝えながら、で、様子を見ながら、場合によっては、そのね、別に辞めてもらうことが目的じゃないはずですし、
はいはい、
本来だったらそういう能力を身につけてもらったらいいはずなので、うんうんうん、まあ、ある意味その身につけるための努力も会社としてもしていただいた上で、
うん、
でもやっぱりダメでしたねっていうことだったら下げるというような、そういう、それなりのステップを経て下げるということになっていくと思いますけど。
なるほどね。給料下げるの大変ですね。
そうですね、
うん。
うん。下げるのは大変ですね。そういう意味で言うと。
なるほどな。ちょっと考えて給料設定とかしていかなきゃいけないですね。人を雇うときは。
そうなんです、そうなんです。もちろんそうなんです。はい。ね。だからそこは。まあ、ね。だからさっきも、何千回もあれじゃないですけど、
うん、
やっぱりね、なんか、これだけ上げないとダメだとか言われてね、わけもわからずに給料上げとくっていうのはちょっと、ね。うん、
採用でね、ああ、そっか。採用するために、給料高く設定して、募集を多く集めようみたいなのは危険な可能性もあるということか。まあ、
危険というか、危険、そうですね。リスクもあるかもしれない。なるほどね。その前提としてどういうような能力に期待してるんですよとかっていうのが、ないと、はい。あ、それはあります、
ね。なるほどね。気をつけなきゃですね。
まあ、雇われる方からしたらね、
うん、
もう逆の立場で考えると、
ね、うんうんうん、
それは安心して働けないなっていうことにもなってしまいますから。
なるほど。いやー、気をつけていきましょう。今日のこのご相談者さんはあれですね、なんか言葉で聞いただけではなかなか難しそうなので、よかったらぜひ岡本先生に直接面談など申し込んでいただければいいんじゃないでしょうか。
そうですね。うん。はい、まあどういうね、賃金体系になってるかということによっても違いますからね。
うん
うん、だし、まあ、多分その、まあコンサルティング業務やっていらっしゃる方々の集まりだったら、それなりにね、はい、きちんとお話をすれば、
うんうんうん、
理屈、理論的には分かっていただけるかと思いますけど。
確かに。
あとはね、それをどうね、気持ち的にも納得いただくかっていうところは結構大事になりますけどね。
なるほどね、はい。はい。今日も最後までお聞きいただきました。まあ、岡本先生へのその面談の申し込み なども全て、LINE 公式アカウントから お申し込みできますので、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただいて、番組への感想や質問や相談なんかもどしどし送っていただけると嬉しいなと思っております。ぜひ友達になってください。そして、冒頭にも言った通りですね、人手不足を考える会という岡本先生が主催している会が、毎奇数月に2ヶ月に1回開催しております。次回11月21日、来週です。開催予定です。夜20時から、ズームで無料参加いただけますので、どなたでもご参加いただけます。結構、人手不足について学びになるような会になっておりますので、お気軽にご参加いただければと思っております。こちらも LINE からお申し込みください。では、番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。ありがとうございます。おとなしいかな。でもそろそろもうね、年末も見えてきたと、うん、早いなっていう話なんで、
早いですね、
やっていらっしゃるところが多いと思いますけども、いよいよ年末調整をね、はい、やらないといけない時期になってきてますので、その準備はきちんと進めていただきたいなと思いますので。いや
もう年末ですね、本当ね。12月、はい、もうすぐなんのかな。いや、やばいですね。頑張ろう。今年、
はい、頑張ってください。
頑張っていきましょう。はい、というわけで、ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきました。社会保険労務士、岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人眠る社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第141回でした。また来週も聞いてください。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。